三上紀美也の企業訪問。阪神淡路大震災から27年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸信金の願いから、このコーナーでは新型コロナウイルスによる影響を大きく受ける中、ピンチをチャンスにと地元兵庫で頑張るお店や会社をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたのそばで未来を夢見る街に、
余ったら貯めるじゃたまらない、神戸信金の定期積金で毎月増やす、頼れるのは神戸信用金庫。
今週は神戸市兵庫区水木通りにあります株式会社うなそかごをご紹介します。代表取締役の柯新兵さんにお話を伺いましたので聞いてください。それでは株式会社うなそかご代表取締役の柯新兵さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この株式会社の名前、ちょっと変わった名前ですね。うなそかごって、これはどういう意味なんでしょうか。
そうですね、これはですね、神戸市の海神寺にその海神三座として、その三名の神様の頭文字を取っておりまして、はい、うなそっていうのを取って、その加工にあやかる意味合いをいたしまして、うなそ加工という名前を付けさせていただきました。
はあ、そうですか。まあ、こちらはその水産品を取り扱う会社ということで、その、まあ、海神社ゆかりの名前を取ってということなんですね。
はい、そう
ですね。はい、はい、実際その水産品というのは、今この事務所の方をお邪魔したら、炭火焼き、うなぎ、かば焼きというね、
はい、
たくさんの箱が置かれてるんですが、実際そのうなぎがメインになるんですか、取り扱いの商品というのは。
そうですね、現状はうなぎがメインでやっておりまして、一応今年の、1月からまた新しいの事業の柱一つとしては、輸出の方で和牛の方でも始まっておりますんで、
はい、
そちらの方はもう一つ弊社の、まあ、事業として、まあ、2本目の柱になるんかなということ
ですね。なるほど、
はい。
この会社はいつ立ち上げられたんですか。
2020年の5月ですね。
ということはまだ2年経ってない。
はい、そうですね、
ということですね。もう間もなくということですね。
そうですね。
そうすると、もともとはどういう経緯でこの会社を立ち上げられたんですか。
まあ、弊社はですね、このうなそ加工以外に、あとアルペクスとアリクセルリューの輸入の小売りの会社をやっておりまして、そちらの方がメインの商品はですね、家電の方はやっておりますんで、
はい、
で自分らの、自前の商品を作ってブランディングして、で国内に売ってるんですけども、まあやはり電気製品の方結構品質が年々上がっておりまして、まあ一度使われるとだいたい3年5年リピートすることはないんですけども、やはりリピートするもの、まあ早いものをちょっとチャレンジしていかないと難しいかなというところがあって、でこれを食品の方に注目しました。まあ食品などもすぐリピート率が高いんで、月に2回とか3回とかのもありえるんで、そちらの方でちょっと目をつけたというところもありますので。
なるほど、
はい。
こうしたうなぎっていうのは、まあ、日本でいうと季節商品、まあ、夏場が一番こう需要が増えるものだと思うんですが、はい、これはもう年間通じてその、うなぎの販売などはされてるわけですか。
そうですね、一番大きなシーズンがやっぱり土用の丑の日、皆様ご存知の通り、まあ、7月が一番消費量多いんですけども、はい、結局通年でですね、スーパーもお目にかかるかと思いますんで、うん、通年売っていらっしゃる商材ではありますんで、
はい、
で結局最近ですね、うなぎで言うと一般食卓までも全然出てきてますんで、お惣菜コーナーとかの普通にありますので、はい、お寿司とかも使われるし、年々通年でよく売れる商品となっておりますので、
かなりのその量を扱ってらっしゃるんですか。
はい、そうですね、去年は自責ベースで150トン前後で、うん、で今年おかげさまで倍増しておりますので、はい、もうどんどん今各市場の方で名前が浸透してまして、今どんどん成長しておりますんで、
今度はその水産品に加えて、今度は和牛、
はい、
牛肉の方も取り扱いを
そうですね、初めまして。で現在、香港とベトナムとスペインと台湾とあとマカオとかあたりからの引き合いはもうすでにございますので。
ということは、まあ、輸出も含めて事業として拡大をされている。
そうですね、はい、でやはりご存知の通り今年入って、為替値が結構悪い状況続いてまして、でインポーターとしてはやっぱりきつい状況なんですよね。だからやっぱり、輸出の方も力入れていかないとやっぱりずっと結構きつくなってきてますんで、なんで支払いの方も、まあ、ドルで払ってるんですけども、やはり受けの方もドルにいただけるとですね、まあ、経営のリスクヘッジの面では結構非常に有効だと考えておりますんで。
なるほど、はいはい、神戸にやっぱり拠点を構えるっていうのはここはメリットがあるっていうことなんですか。
神戸はですねやはり一つとしては、水産の方は神戸も開港もう100年以上経ってますので、まあそうですね、はい、そのあたりの、まあ、いろんな試験とか人脈もそうですし、うん、使いますんで、まあ、どんどん神戸の方で世界中に発信しやすいのと、あと牛肉でいうとやっぱり但馬牛系、うん、この神戸牛とかでもかなり有名っていうのもあるんで、まあ、そういったところを、まあ、うまくその地域の優位性を利用すればもっともっと広めやすいんじゃないかなというふうに考えております。
そのコロナの最中にまあ会社を立ち上げられて、
はい、
でまあ2年ということなんですが、ですね、はい、実際その非常に厳しい部分とこのコロナだから品物が動くというようなところとあると思うんですが、どうでしょう。
ですね、正直で、まあ、当社の方は今このうなぎに関しては卸売りがメインなので、結局量販店が売れるんですよ、うん、例えば一般のその外食系の店泊まっても量販店売れるから結局どんどんそれをついていくんですよね。であとご存知のようにですね、Uber Eatsのおかげでこれ一般的な店舗からその個人のお客様のご自宅に届けるサービスが非常に今発達してまして、それのおかげで、まあ、コロナの中でも受注はそこまで落ち込むということもなかったんですね、うん、もうずっと続いてたんで、要はうなぎのかば焼きとしては結構丼として提供しやすいんですよ。味付けまで全部できてるんで、あと加熱して丼、はい、上に乗せるだけで簡単にできるんで、うん、もう非常に人気商品でもありますんで。
なるほど、
はい、はい、
こういった商品は一般の人は買えないものなんですよ。
一応ですねそうですね、一応ホームページにはですね、一般消費者用 の, その真空パックの商品をご用意しているんですが、はい、結構人気でございまして、今の在庫切れそうな状況ではあります、ね、
それぐらい反響があるという、
は
い、
そうですね、
はい、今後そういったところの一般販売ネット販売などは力を入れていかれるんですか。
少しは力を入れたいと考えてまして、やはり我々また若い会社でございまして、一般消費者にはまたブランドとしては浸透してないんで、で卸売とかのあたりでは結構弊社のブランドでまたこの1年ちょっとなんですけど結構浸透してるんで、やっぱり一般消費者に対してのその PR もまだまだ必要じゃないかなというふうに考えてますんで。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
夢に向かって頑張る大切なあなたを神戸新規は応援します。
神戸新規三上紀美也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い神戸信用金庫の提供でお送りしました。ご紹介した内容はラジオ関西のトピックスサイトラジトピや番組のブログでもお聞きいただけますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。